夫の戦死後、子供三人を育てる。黒木糸の。大正七年生まれ、おこば町。私の夫は、学校にはあまり行けませんでしたが、芝居などは一度で覚えるような人で、何は武士が上手でした。結婚して、五六年の昭和十八年十月、召集令状が来ました。翌年四月に次女が誕生しましたが、その年の九月、夫はフィリピンのマニラで、32歳で戦死。私は26歳でした。夫は大工だったため、中隊の移動の前に次の駐屯地に行き、兵舎を作っていた時に撃たれ、即死状態だったようです。作業をしていた5人中、4人が死亡し、遺灰は届いたものの、遺骨はなく、子供たちは長年、お父さんが死んだ証拠にはならない、と思っていました。後になって、部隊長さんからの手紙も届きました。夫からは、戦地からまめにハガキが届きました。わかりやすい文で、生活上の指示や自分の近況が書いてあり、往復ハガキで来るため、私も近所の方に代筆を頼んで、返事を出していました。夫の戦死後、三人の子供を一人で育てました。幸い、米や野菜を作ってはいましたが、食べる米がなくても、供出しなければならない厳しいものでした。自宅近くのおこば小学校には、日本兵がたくさんいて、多冠原の飛行場を作りに来ているようでした。各家庭からも班ごとに一人ずつ、多冠原に奉仕作業に行っていました。兵隊さんのおかずの材料、といもやかぼちゃ、辛いもなどを班長さんが集めて持って行っていました。夫が出征する2、3年前に炭焼き小屋を作りましたが、木の立て込み。炭焼き窯の中に木を立て並べる作業をして、焼くばかりにしたところで召集され、一度も炭焼きができないまま戦地へ行ってしまいました。小屋を作った時に借りたお金を返すため、馬を処分するよう戦地からハガキで指示があり、近所の人に頼んで馬を売ってもらいました。終戦後、鹿児島から引き上げてくる米兵が学校付近にいましたが、それまで聞いていた怖い人ではなく、子供が通りかかると、コンペイトーを分けてくれるような優しい人たちでした。昭和29年、学校の授業料が100円くらいの頃、昭和27年の米俵一俵、60キログラムの価格が3000円ほど、免田にいたおばさんが私に仕事を探してくれました。免田に田植えに行くと、日当が55円くらいで、とても助かりました。また、営林所の苗作りの手伝いに行ったりして、生活を支えました。遺族年金は少しは来ていたかもしれませんが、戦後10年ぐらい経ってからしか来なかったようです。卵やバナナも貴重品で、病気の時しか子供の口に入らないくらい高価でした。子供が小学生の頃の弁当は、日の丸弁当で、皆、腕で弁当を隠すようにして食べていたそうです。衣類は木綿製が多く、もんぺ、下駄、ゴム草履、ゴム靴が流行していました。